セブン&アイの強さは全社的な型の共有にある。ビジネスの世界でもエコシステム作りが重要。セブンプレミアムの事例で注目すべきは2点あります。1つはビジネスモデルのあり方です。真心宅急便の事例では、複雑な社会問題の解決に企業が事業として関わっていくには、多様な当事者とともにエコシステムを作り、それを一つのプラットフォームとして地と地を結びつけていくモデルが必要であることを示しました。同じように企業が行う通常の事業についても、既存のマーケットの世界からエコシステムの世界へと変わろうとしていることを示しているからです。セブンプレミアムは流通の PB 商品における一つのイノベーションです。そのイノベーションの特質は、流通における競争の次元を単なる価格競争を超え、質の追求へと変換したことにあります。メーカーと共同開発を行い、流通の持つ地とメーカーの持つ地を相互に補完させ、イノベーションを起こす。相手の持つ潜在的能力を引き出し、知識創造の活性化を加速する役割を、我々はナレッジイネーブラーと呼びます。イネーブラーとは、実現可能にするといった意味合いです。セブンプレミアムは、セブン&アイ側がメーカーに対し、発注者と受注者といった上下関係を超越し、相互のイノベーション能力を解き放つイネーブラーの役割を演じている。ここに流通とメーカーが価値を競争するウィンウィンの関係が生まれます。もう一つ目を向けるべきは顧客との関係性です。ここでも既存のマーケットの世界とは異なる構図が浮かび上がります。セブン&アイの担当者がイネーブラーの役割を果たせるのは、セブン&アイが小売業という顧客との境界にいるマージナルな存在であるからです。その点においてグループのリーダー的存在であるセブンイレブンが、自らのあるべき姿として創業時の相手でよかったというタイムコンビニエンスの時空間の利便性を超え、今の時代に求められる近くて便利という新しいコンセプトを見出したことは注目すべきです。それはまさに地域コミュニティのインフラとして、人々の生活の質の向上に貢献するという共通禅の再認識に他なりません。質に対する顧客のニーズやウォンツは、人間の価値観、より根源的にはいかに生きるかという生き方に関わるものであり、多元的で量に還元できない暗黙知です。そこでコモングッドを思考しつつ、公共善を思考しつつ、顧客とお互いに共振、共感、共鳴し合い、暗黙知を共有し、お互いに主観を共有しながら、広く深く考察し、新しい意味を紡ぎ出していく。そして顧客と共有した暗黙知を商品コンセプトに変換して形式化し、製品化する。この一連の流れを実践し、経験することで新たな暗黙知を体得していく。そこにあるのは、暗黙知と形式知を相互に変換しながら顧客と価値を競争する世界です。メーカーはとかく市場を分析的に捉え、顧客を対象化し、ニーズを定量化しようとする傾向があります。一方、セブンプレミアムの開発においては、マージナルな存在であるセブン&アイがイネーブラーの役割を果たすことで、メーカーにとってもコミュニティの生活の質の向上という公共善への貢献が可能になる。ここにメーカー、流通、顧客といったステークホルダーが結びつき、共に価値を創造する競争の場としての地のエコシステムが生成されます。これをオープンイノベーションの視点から見てみましょう。セブンプレミアムは自社の壁を越えてオープン化し、社内外の知識を融合させることで、高い品質と手頃な価値を両立させるというイノベーションを実現した商品です。セブンプレミアムというプラットフォームの上で、多様な知識が融合されると、顧客は極めて広い範囲にわたるイノベーティブな商品群の中から、自分のウォンツ、ニーズに合った価値ある商品を選び、カスタマイズできる。一方、 サプライサイドもセブンプレミアムというプラットフォームに乗ることで規模の経済も成り立つ。ここにエコシステムの中に作り出されたプラットフォーム上でウィンウィンの関係が成り立つ。単なる価格競争がもたらすウィンルーズの疲弊する世界とは対照的です。ちなみにオープンイノベーションという点では自社のラストワンマイルのネットワークをオープン化した真心宅急便も同じです。